こんにちは、与那嶺貴之です。この音声はですね、僕のビジネスの師匠でもあり、京都大学卒の起業家でも新田裕二さんにちょっと理想的な勉強法っていうテーマでいろいろインタビューをしていく、シリーズにしたいなと思ってるんですけど、前回、あの音声いろいろ話していただいたんですけど、今回ちょっと僕の中でちょっと質問がありまして、でそのやっぱいろいろこう僕も受験生見てきてるんですけど、なんかすごいこう1日も10時間勉強してますみたいな、それを1年間続けたのになんか全然成績上がりませんでしたっていう、受験生とか、やってるのに結果出ないみたいな人って、いると思うんですよね。それってなんか新田さん的な何がこう落とし穴というかできてないのかなっていう。
なるほど。じゃあ、それを説明する上で知っておいた方がいい、あの概念っていうのがあって、それ何かっていうと実質勉強時間っていう考え方ですね。
実質勉強時間、
そうそう、実質勉強時間で、あの勉強時間と実質勉強時間は違うってことなんですよ。で例えばどういうことかというと、10時間勉強しました1日、っていう人がじゃあ果たして本当に10時間勉強してるのかってことなんですよね。もしかしたらその10時間勉強してるけど実質勉強時間は1時間かもしれないですよ。多分ね、でも1時間超えてる人少ないと思うんじゃないですか、ね、
それはまあ確かにそうかもしれないですね、薄い勉強してる人多いですもんね。
そう、あの10時間例えば、なんか実習室とか言うじゃないですか、実習室とかで10時間勉強してる人、おそらく、世の中の大半の受験生をこうリサーチしますよね、特にその勉強できない受験生を、あの一つの教室に集めるとするじゃないですか、集めてじゃあ10時間ちょっとあのスクープして、調査ですね、追跡調査をすると、どういうふうになるかっていうと、大体あの例えば30分ぐらいでちょっと休憩したりしてトイレ行ってとかっていう、それがやたら多いんですよね、多くて、で、そういうの行ったり来たりするのでちょっと散歩してふらっとどっか行ってみたいな感じで、で、そういうのをずっと続けてるんですね。で、僕は今までそういう人いっぱい見てきたんですよ。で、じゃあ10時間やりました、もう1日中実習室いました、じゃあその人はどれぐらい進んだのだろうかって見るんですね、なんかノートとか、解いた問題2問なんですよあれこれだけって言って思うんですね。あれ何してたんだろうこの人っていう。でその2問って、多分15分ぐらいあればいけるなっていうっていう感じだったんですよね。それ僕が受験生の時に本当にあったことです。なんでその10時間かけて2問なんだろうっていう。でそれは本当にその人が、バカだからなのか、それとも何か他の理由があるのだろうかっていうことを考えたんですよね。で多分30分あったら解けるんですよその人、例えばなんか時間区切ってちょっと今から30分でもうこの2問真剣に解いてって言って、やったら多分解けるんですよね。ダラダラやってるからなんですよ。ダラダラやってだからぼーっと考えてるんですね。ぼーっとこれ何かな、どうやるのかなってぼーっと考えて、違うこと考えたりして、そういえば昨日はこうだったなみたいな感じで、
雑念が、
雑念がいっぱいあるんですよ、でちょっと途中でうとうとして、なんか眠いなって言ってうとうとしてい
ますね、
うとうとしながらあってなって、ちょっとそれやらなきゃって言って一問解いて、よし解けた、じゃあちょっと休憩って言ってどっかフラーってなんかコンビニとか行ってジュース買ってきてジュース飲みながら、よしじゃあ次やるかって言って、さっきの1問ってどうなんだったかなってもう一回見直してみたいな感じのことをやって 2問解いたら10時間経ちました、その人は実質勉強時間15分なんですね、みたいな。本当にそういう
ショッキングですね、
本当にそういう人が多いんですよ世の中には。
多いですね。でも確かに
そうそうそう、
頭止まってる人いますもんね。
止まっちゃうんですよね、でこれは例えば学校だったりとか予備校だったり行ってる人も非常に多いんですよね、その実質勉強時間がものすごく少ないっていう人が、でその最たるものっていうのが、僕は例えば数学の授業とか結構多いと思うんですよ。で数学の授業って例えば頭がめちゃめちゃいい人って暇でしょうがないんですよね、数学の授業
できるかな、
できるってもう解けてるじゃないですか予習の段階で。
そうですね、
確認作業なんですよね。もうずっとひたすら確認するんですよ。
合ってるな、合ってるなって。
合ってる、合ってる。そうだな、そうだな。
その時間聞く意味ないですね。
そうなんですよ。ものすごい
回答未来引っ張って。
そうなんですよ。なんですでに解けてて、 でかなり理解、まあもちろんね、あの解けたけどなんで解けてるのかよく分かってない人とかだったら、うん、いいですよ、それ聞くことで、はい、なんかそのこういう考え方あるんだなとか、うん、いろいろあの分かってくるんで、うん、まあそういう人にとってはいいかなと思いますね、うんうん、あの価値があるかなと思います、うんうん、でも、まあ、めちゃめちゃ頭いい人にとっては価値がないんですよ、うん、あのめちゃめちゃ頭いい、あるいはもうその講師の人よりも頭いい受験生とかいるじゃないですか、たまに、うん、そういう人にとってはもう苦痛でしょうがないんですよね、その90、まあ、1時間か90分か分かんないけど、その時間っていうのはもう全部解けてるのになんでこうやってじっと聞いてなきゃいけないんだろうって、うん、ってなるわけですね。かといってなんか寝たら怒られたりするわけじゃないですかまあ僕は怒られなかったけど授業中に言っても、うん、なんか寝たら怒られたりとかするし、うん、まあ、とりあえず聞いとかなきゃいけないって、うん、なった時にすごい苦痛なんですよね、はい、で逆にあの全然解けない人、うん、全然分かんない人も苦痛なんですよね、
まあ、分からない
もう全然分かんないのに、ついていけないのに
どんどん止まってくれないし、
止まってくれないじゃないですか、でどんどん進むじゃないですか、うん、ってなった時にうわ辛いなってなるわけですよね、うん、であの90分ほとんど、何も理解できないまま終わるってなったら、うん、おそらくそのめちゃめちゃ頭いい人も、学力が追いついてない人も、うん、90分授業があった時に実質勉強時間はなんか5分とか、うん、10分の可能性が実は高いと思うんですよ、うん、だからそういう塾とかそういう予備校とかあるいは学校もそうですけど、ああいう授業形式 の、うん、あのものっていうのは、まあ中間層ですよね、
はい、
に一番価値があるものなのかなって僕は思ってるんですよ、うん、逆にものすごい頭いい人とか、学力が全然足りてない人にとっては非常に、まあ、辛い時間であり、うん、非効率的かなっていうふうに思ってますね、う
ん、なるほど、
うん、だからまあそれは他の科目でもにも結構言えるかなと思うんですよ。だから実質勉強時間が例えば10時間ずっと授業を受けてても、はい、まあ、実は1時間とか2時間しかなかったりとかって意外とあるんですよね、
うんう
ん、まあ、ハマればいいですよ。なんかハマってすごい濃密な10時間を過ごせたなっていう人もいるとは思うんですけど、はい、うんうん、まあ、でもやっぱ科目にもよると思うんですね。科目によっては結構退屈だったりとか、うん、あのっていうのはあるかなと思うので、うんうん、だから結構その実質勉強時間が少ない人っていうのが多い。それは授業にしてもそうだし、うん、そういう自習時間、はい、独学で勉強してる人とかも含めて、自習してる間も、まあ、集中力切れたり、まあ、集中力ってエネルギーが切れてるんですよね、うん、
はいはいはい、
うん、エネルギー切れてるともうほぼ思考停止になるんで、
まあ、
ぼーっとしちゃったりとか、
ね、
そうそうそう、だからなんか正直例えばもうエネルギー切れて全然何も考えられないとかっていう人はあの勉強するよりもエネルギー回復に努めた方がいいと思うんですよね。
うん、
でやっぱ効率悪いのはどういうパターンかっていうと、はい、もうエネルギー完全に切れてるんですよ、
うんうん、
でも焦ってあでもやらなきゃやらなきゃってなって必死に勉強しようとするんですよね。でも全然進まないってなって、でもあのエネルギー切れてるから全然進まないし、でも焦って徹夜してあ全然進まなかったってなって、あの次の日全然寝れずに起きるみたいな、
寝坊する、
うん、寝坊するみたいな、
自己嫌悪する、
そうそう自己嫌悪する、であのもうすでに、ね、前日でかなりもうエネルギー切れてて、で全然睡眠も取れてない、だからもう次の日はもうエネルギー低い状態でスタートするんですね、
はいはい、
でまた、エネルギー低い状態だからもうすぐにエネルギーなくなって、あもう全然わかんないってなってっていう、この無限ループ、
いやそうですね、
が多いんですよ、
うん、なんか浪人生って現役生よりもエネルギーやっぱなくなりがちかなってすごい思いますよね。そうなんですよ、うん、なんか
そうなんですよ。で何でかっていう余裕があるからなんですよね、浪人生は、
ね、
もう本当そう思う、あの、うん、余裕がありすぎるせいで、エネルギーすぐ切れるし、
うんうん、
であの実質勉強時間が著しく下がるんですよ、
うん、
無駄が多いから、
うんうん、
だから浪人生って、まあ、ある意味最初の方って確認作業じゃないですか、授業あの、
はいはいはい、
予備校とか行った時に、うん、もう本当にほぼ確認作業みたいな感じ で、
うん、
で結構その、まあ、こう知ってるなみたいなってあるんですよ、
うん、
で厄介なのが、うん、あの知ってるなみたいなってなった時に、ああの回転数、頭の回転数が著しく下がるんですよね。
あサボ、まあ、サボるというか楽し
ちゃう、サボるんですよね、うん、そうそう、で、まあ、本当はその知ってることでもあのそこからさらにそのなんていうの
深める
っていうことができるんで、
うんうんうん、
あのまあ、そういう、教え方をしてくれる先生にうまく当たって、
うんうん、
まあ、できるんだったらいいんだけど、
うんうん、
まあ、もし例えばそれがもうただ、解法をこうつらつらと解説してるだけの先生に当たってしまったがために、うん、どんどん回転数が落ちていくんですね、
うんうん、
であのもう脳科学的に言われてるんですよ。毛様体不活系って言って、あの人っていうのは あのこれ知ってるなと思った時点でもうどんどん回転数下がっていくんですよ。
あ、まあそうですよね。
そうそう、っていう仕組みがあるんですよね。
確かに、
うん、ってなった時にで回転数下がるとどうなるかというとその後で、なんか重要なこと言っててももう、うん、その前の段階で回転数下がってるからあんまり入ってこないんですよ、
ね、あーなるほど。
そうそう、
だからって、ね、こうシャッター
閉じてるみたいな、もうだいぶ落ちてる状態でそれを聞くからあんまりちゃんと入ってこないんですよ、
うん、
で、あ、なんか今重要なこと言った気がするなみたいな感じでもまあそんなもんかみたいな感じで、あのさらっと流しちゃうんですね。でまたその次知ってることが出てきてみたいな、
うん、
ってなってどんどん回転数落ちていくっていう、っていう風になっていくんですよ、
うん、
やっぱり授業って本当にどんどん回転数を上げていくような、うん、どんどんその、うん、まあちょっと知的範囲になって、
はい、
うん、回転数が話を聞けば聞くほどすごい頭良くなってるっていう状態にならなくて、あの回転がどんどん上がっていくっていう状態にならなければいけないんだけど、
うんうん、
結構そうならないような仕組みになっていることが多い、うん、っていうのはだから浪人生ってそうですよね、特に、
うん、現役生っていうのは 5,6 時間しかできないのに受かる人は受かります
よ
ね。
そうそう、受かるんですよ。あの現役生はあのそうやってどんどんどんどん回転数が上がってるから、うん、どうなるかっていうとあるタイミングで急にバーンって伸びるんですよね、
うん、
で逆に浪人生っていうのは授業を受ければ受けるほどどんどん回転数が落ちていくから、うん、あるタイミングで急にガクンと落ちたりするんですよね、うん、っていうのがあるんで、やっぱり 日頃から回転数をどんどん上げるような勉強っていうか、あの脳に負荷をかけるということですね、
うんうん、
っていうことをしなきゃいけないんですよ、
うんうん、
であのやっぱり脳に負荷をどんどんかけていって、回転数を上げていくってことですね、
うん、
っていうことをしていかないと、まあ、学力は落ちていきますよね、
うん、なるほど。なんかビジネスでもね、こう中途にこう稼げちゃうと回転数落ちるみたいな人って多いですよね。そうそうそうそう。
で、あの脳に負荷をかけるって聞いたときに、なんかその辛い思いをするっていうことではないんですよね、
うんうんうんうん、
辛い思いをするってことじゃなくて、うん、あの1個目の音声で話したレスイズモアっていう話ですよね、
はい、
でレスイズモアって何がいいかっていうと圧縮ファイルをダウンロードするっていうのは、
うん、
まあその情報自体は少ないんだけど、うん、そこに膨大な情報が凝縮されてるってことなんですね、
はいはい、
これがだから脳に負荷をかける一番いい方法なんですよ。凝縮されてる情報っていうのは、うん、あのそれ自体はだからスッて入ってくるんだけど、
うん、
そこに莫大な情報が入ってるから脳は計算してくれるんですね。潜在意識で、あのずっと計算してくれるんですよ、
うん、
あの回答してくれるんですね、それを一生懸命、はい、だからそういうふうなレスイズモアっていう考え方っていうのをあの意識してなるべくコンパクトにまとめていく情報を凝縮して、うん、まあ、そういう凝縮された情報っていうのをどんどん入れていくっていうことをすると、
うん、
あのそういうのを、まあ、要はインストールすると、まあ、なんか潜在意識ってすごい膨大な情報量を処理してくれてるんですね、
うん、
だからそれが僕らがその意識してないところでバーって計算してくれるんですよ、
はい、
だから回転数がどんどん上がってくるんですよね。そういう勉強法がいいかなと思いますね。
なるほど、
うん、
まあ、そうやっていかないとやっぱりね、その、まあ、これ聞いてる人でも浪人生いると思うんですけど、うん、やっぱ僕も浪人生で本当に危機感感じてたのがやっぱなんか妥協というか、 なんか惰性か、なんかだらだらやっぱやっちゃって、なんか今日10時間確かに勉強したけど実際覚えてるのをね、例えば1回僕数えたことあるんですよ。なんか今日単語って実際何個覚えたかなってテストした時になんか2割しか覚えられてなかったみたいな時が結構浪人の最初にあって、これはやばいと思って、本当にその実質勉強時間っていうのはすごいこう意識するようになったんですけど、ただねそれをやっぱりこう自分一人だけでやっぱやっていくっていうのはすごい辛いものがあるというかね、モチベーションをねそこは上げていかないといけないし、
浪人するとやっぱ周り全員浪人になるから、
うん、
あのやっぱそこに基準合わせちゃうんですね。で現役生はもう、
そうです
ね、焦るじゃないですか、もうかなり時間も限られてて、もう脳にものすごい負荷がかかるんですね、
うんうん、
この短期間で全部これをやらなきゃいけないっていう。で浪人はもう最初余裕だから、もう現役とこれだけ差がついてる。で1回目の模試とかも現役生と比べたら圧倒的にいいじゃないですか、うん、ってなった時にちょっと心の余裕が生まれて手抜いちゃうんですね。で回転数落ちていくんですよ、
うんうんうん、
やっぱその違いはあるかな
と。どうしたらいいですか、目標高く持つとか。
そうですね、目標高く持つっていうのと、やっぱりあの最初からそういう勉強した方がいいかなっていう、あの合わせない方がいいですね、そういう、
いやそうですね、確かに
そういう基準に合わせない方がいい、うん、高い感覚をもう最初からインストールして、もうとにかく、で、まあ、1個目の音声でも言ったけど、あのまんべんなくやる、全体をやるっていうよりは、
うん、
やっぱ数学と英語をもぶっちぎるっていう、
ぶっちぎってね、そうですね、
っていうのが、
ね、
特にどっちか1個でもいいから、うん、とにかくぶっちぎるっていう、もう圧倒的な次元にしてしまうっていうのが、
うん、
僕はいいんじゃないかなと思います、ね、
なるほど、
うん、
まあ、今ちょっと前半まとめると、まあ、その実質勉強時間が大事だっていうことで、うん、まあ やっぱね、予備校行くにしろも自分で勉強するにしろ、やっぱこう頭の回転数を上げて負荷をかけて実質勉強時間をこう高めていく、うん、10時間やったら本当実質が10時間になったらすごい理想だと思うんですけど、そういう勉強をまあしていく必要があるよねっていうことですよね。
そうですね、だから、うん、10時間やっても実質ね1時間の人よりは1日2時間勉強してる、うん、ちゃんと実質勉強時間2時間でやってる人の方がはるかに伸びるってことですね、
うんうん、なるほど、
まあ、その違いかなと思います、うんうんうんうん、
なるほど、それはちょっとね大事にしてちょっとやってほしいなと思うんですけど、うん、ちょっと具体的にじゃあ実際その、まあ、なんか英語とか数学でも、うんうん、まあ、前回結構そのレスイズモアの話だったりとか、うん、情報圧縮するっていうのでこう英語とか数学とかっていうちょっと概論みたいな感じで話したと思うんですけど、はいはいはい、実際その英語とか数学に、ね、ぶっちぎるっていう話なんですけど、うん、具体的にこう新田さんだったらどういうふうに勉強したらいいかなっていうの
が、僕がもし教えるならってこと
ですか。教えるならとかですね。
そうですね、まあ、もし例えば僕がなんか塾を作るとしたら、
はい、
そうですね、あんまりだから全部の例えば数学だったら全部をこう一個一問一問一問授業してっていう
網羅するっていうよりは、
網羅するっていうよりはどっちかっていうと本当にエッセンスの部分だけをもうピンポイントで伝えるっていうのを最初にやるんですね。ピンポイントでエッセンスの部分、これだが大事とか、英語とかもだから本当に一番エッセンスの部分、重要な部分だけをそこだけ教えるっていう、でそれはもう圧縮ファイルみたいなもんなんで、それをダウンロード、まあ、ダウンロードっていうかインストールですかね、うんうん、してもらってもうどんどんそれを回答していく作業をやってもらったんで、それぞれの問題に対しては、まあ、僕はなんかこういうスタイルがいいんじゃないかなと思うのは、
はい、
まあ、独学で勉強してもらったらいいとは思うんだけど、うんうんうん、自分でやりつつ、例えばですけどなんか、そうですね、なんか音声とか作って、音声とか、はいはい、まあ、動画でもいいですけど、
うんうん、
例えばですけど、なんか問題文が、なんかレジュメとか作って問題文があって、はいはい、問題文になんか赤線とか引いてあって、
うんうん、
これはつまりこうだよねみたいなとか、これはつまりこうだよねみたいな感じで、その赤線からこうピュッて線が出て、うんうん、解説が入ってるみたいな、
うん、
でそういうなんか思考プロセスがそのまま、書かれているっていうようなレジュメをパッと見てもらうんですね、
うん、
でパッと見てもらって、ああもうこれ大丈夫って思ったらもうそれは OK なんですよ。
見ないでいい
みた
いな、
聞かなくていい、うん、もうパッと見て、あ、なるほどね、あ、全然大丈夫って思ったら、
うん、
でそれっていうのはパッと見て直感的に分かるかで決めたらいいと思うんですけど、
はい、
でパッと見て、ん、なんかよく分かんないなと思ったら、ちょっと音声、10分とかの音声バーって聞いてもらったりとかですね、
うん、
で、まあ、音声聞いて、音声とか動画でもいいですけど、なんかこういう風な考え方大事だよみたいな感じの音声を聞いてもらった時に、うんうん、その音声を聞いた上で改めて例えば回答を見たりとかしながら、うん、やっていったら、普通に回答を見てただ覚えるっていうことをするよりもはるかに情報が入ってくるはずなんですよ。で、なんでかっていうと、それは圧縮した情報っていうのを渡せるからなんですよ。
圧縮した情報、
そうそう、圧縮した情報だから回答全部覚えるっていうことをするんじゃなくて、勉強は本当に濃淡をつけるっていうのはとにかく大事なんですよ、
うんうん、
これが大事っていう、
うん
っていう濃淡が大事なんで、
うん、
全部が同じ濃さで書かれてるっていうのがやっぱり回答の欠点なんですね。
なるほど。
普通の回答のここだけ覚えたらいいよとか、これさえしておけばいいよっていうことさえ覚えておいたらいい
ん
ですよ、
うん、
でそれをまあ圧縮ファイルにしておいて、それを知ってる状態でさあこの問題解けるかっていうのをやった方がいいかなと思うんですね、
うん、
そういう濃淡を作る、
はい、
そうそう、でそうやってまずは、なるべく圧縮して持っておいて、
うん、
でそれを、その状態から解けるっていうふうにしておけば覚える必要がないですね、
うん、
でもう忘れたらいいんですよ、その問題は、
うん、
解き方は忘れてるんだけど、
う
ん、そのエッセンスの部分だけ覚えておく、
はい、
でエッセンスの部分を覚えておいて、パッと見た時にその瞬時に回答できる、圧縮ファイルがバッと展開できるっていう状態を作っていくんですよ、
うん、
その、まあ、あれですね、展開圧縮っていう、うん、っていうのができるようにしておくと、まあ、できるなと思ったらもう忘れていいんですね、
はいはい、
うん、まあ、覚えちゃダメです、あんな回答、
うん、
まあ、ちょっと説明は難しいんだけど、それを丸々覚えるっていうよりは圧縮して持っておくっていうんですね、
はいはい、
圧縮して持っておいてそれを展開できる、
その回答のまあ壺というか、
そうそうそうそう、
ここさえ覚えてたらあと全部こう展開できてバラバラバラっていけるようなポイントの部分をこう覚えていくってことですよ。
で、それをいっぱい覚えておくっていう。で、いっぱい覚えていくとどうなるかっていうと、例えば、ベクトルっていう分野があったときに、はい、それぞれの問題のエッセンスみたいなのが バーって集まるじゃないですか、うんうんうん、そうしたらどうなるかというと、それら全部を凝縮したものっていうの
はベクトルのポイントみたいな、
うもうベクトルってこうみたいな、っていうのは例えば1枚の紙ぐらいでパってそのこのその紙を見た瞬間に全部わかるみたいな、ベクトルの全てがわかるっていう状態を作ったらいいと思うんですね、うんうん、でそうやってあのだから人が、まあ、何かを覚えたりとか、
はい、
まあ、学ぶ上で最も重要というか、やったらいいのはあの、
う
ん、Google マップ式なんですね。
ほう、
Google マップ、
Google マップ、
そうそう、 Google マップを頭に作っていくっていうイメージをしたらいいと思うんですよね。でそれはどういうことかというと、 Google マップって、ね、パソコンとかで開いてもらったら分かるんですけど、最初に日本地図が出てくるんですか、
はい、
まあ、世界地図でもいいですけど、ね、うん、一番拡大したら日本地図が出てきて、何も書いてないですよね、あれは、
うん、
でも例えば、なんか東京をどんどん拡大していったら、はい、だんだん渋谷と か、
うん、
なんか港区があってとか、うん、品川があってとかいろいろ出てきますよね、
はい、
恵比寿があってとか、うん、六本木があってみたいな。でもっと例えば、品川を拡大したら、品川駅があってとか、その周りに、うん、品川プリンスホテルとかみたいな、はいはいはい、っていうのがいろいろ出てくるっていう、
うんうん、
でさらに拡大したらなんかストリートビューみたいな感じで、
ああもう、う
ん、あの
道にこう、
ね、写真みたいなの
が
出てくるっていう、ああいう感じなんですよね。で要は情報を圧縮するっていうのはなるべくコンパクトにしてから、もう最終的に日本地図だけ覚えておけばいい、うん、で、うんうん、その状態を作って、はい、じゃあ例えば、東京っていうふうにクリックした時に頭の中でグワンとそれが広がって、いろいろ渋谷とか恵比寿があってとかっていうのがぼんやりとバッと出るようにしておくんですね、
はいはいはい、
でまた、どっか適当にピッて押した時ですね、なんか六本木ってピッて押した時に、はい、ここにミッドタウンがあって、ここに六本木ヒルズがあってってなんとなくバッと出てくるようにしてっていう感じで、その展開できるようにしておく、
へえ、なるほどなるほど、
っていうふうにして、あ、展開できるなって思ったらもうそれ全部忘れていいんですね。
その枝葉の部分
とか
具体的な部分はもう
忘れていいんですよ。もう圧縮して持って、
圧縮した部分だけ
持っておけば別にいつでも導けると。
ああ、いいですね、なるほどね。
そうそうそう、でそれをしないと、その全ての情報を等しく、等しい重要度とかいうか、等しい濃さで覚えてしまうと、どんどん忘れていくんですね、人っていうのは、うんうんうん、っていう、まあ、そういう生き物なんですよ。忘れるようにできてるんですよ、
うんうん、
だから忘れていいもの、これだけは忘れちゃダメなものっていうのをちゃんと持っておく。でベクトルだったらそういういろいろそれぞれの問題を凝縮して、でさらにそれを最終的に凝縮して、これあのこの紙1枚でいいよっていう状態を作っておいたら、もうその紙さえ覚えておいたらいいんですね。
なるほど、
うん、まあ理想的にはですけどね、まあ、はい、もちろん問題は定期的に解いた方がいいですよ、うん、あの展開できる練習っていうのをした方がいいから、はい、いろいろ練習はした方がいいんだけど、でもまあ毎回解くたびにそれをあのあれですね、圧縮するんですね。解いたらまた圧縮して、まあ、結局でもこの紙1枚で終わるようになったで、この紙に書かれてなかった部分があったらそれを付け足すみたいな感じで、
はいはいはい、
っていう風にしておくと、まあ、あのそういうのをいっぱい集めておいたりですね、だから、まあ、それを全部ノート1冊にまとめておいて、まあ、ノート1冊も書かないと思うけど、
うんうん、
まあ、これだけ覚えたらいいよなっていう風にしといたりですよ。でこれは英語とかも一緒で、なんか文法あんな膨大な量覚えるよりは、いやこれだけ覚えてたら別にこの文法いらないよなみたいなっていう状態を作っておいたらいいですね、
うんうんうん、
でその状態を作っておいて、だから別にこの部分を覚える必要ないけど、まあでも一応知っとこうとかって、
はいはい、
収益同士とか別に知らなくていいんだけど、
うんうん、
あのこれさえしてたらいいんだけど、まあでもまあ一応収益同士ってあるらしいから、
うん、
こういうのがあるんだなって、まあでもいらないけどねみたいな、
うんうん、
っていう感じで覚えたらいい、
うんうん、
だからそんな風にしてとにかくその圧縮していくっていう、でその圧縮の仕方とかを学んだりですね、
うん、
まあそういうのだからなんか音声とかそういうので伝えて、こうやって圧縮したらいいよっていう、そういうやっぱそっちをマスターした方が絶対にあの伸びるの早いんですよ。
うん、そこって確かになんか独学というか勉強に慣れてない子って、そういう情報の整理の仕方とか、
うん、
まあ、圧縮したり展開したりっていう、まあ、結構勉強できる子が自然にやっているようなことはなかなかできないなっていうのは確かに教えてて思いますね。
そう、だからそういう練習ってなかなかあの学校、あの
学校先生
苦手なんですよ、です
ね、
それ
確かに確かに。
もうそれは何でかっていうとパターンになっちゃってるからですね。学校の先生は全ての問題ほぼ覚えてるじゃないですか。
そうですね、
もう10年も授業やってたら、ね、あ、これはこうだなって覚えてるんですよね。だからもうそれをひたすら、まあ言ったらこの問題が来たらこう解くんですよって教えるだけっていう、
一対一
になってしまうから、
ね、
そうそう、だからあんまりそういう圧縮展開っていう思考が苦手になってくるんですよ。
うん、
学校の先生もそうだし、お医者さんも実はそうなんですね。このお医者さん、いろんなお医者さんあの今まで教えたことはあるけど、
はい、
みんな苦手なんですよ、その圧縮展開というのは。みんなはもうその っぱお医者さんってすごい勉強、受験勉強で勝ち残った人たちなんで、はいはい、その記憶力がすごい高いんですよね、うん、だからもうどんどんどんどん覚えていくっていうことをして、うん、こう聞かれたらこうみたいなっていう1対1対応思考になってしまうんですよ、うんうん、そうそう、だからやっぱりだんだんそういう風な思考になっていくんだよね、うん、お医者さんですらっていうか、うん、あれだけ受験勉強でまあ、トップを取っている人たちですね、うんうん、ですらだんだんそうなってしまう、うんうん、だからそうやってその、まあ、それ教師もそうですね、先生とかもそういう風になってしまうから、うんうん、だからそういう感覚っていうのは普通の先生からは学べないって思った方がいいかなっていうふうに思ってますね、う
ん
う
ん、なるほど、
そうそう、だからそうやってそういう感覚のインストールっていうのをやっていくと、もう忘れなくなるんで、例えばあれですね、ずっとしばらく1ヶ月ぐらいブランクがあっても結構覚えてるんですよ、うん、
確かに確かに、なんか勉強って、受験勉強って、まあ、もちろんちょっとはやりますけど、うん、僕とかもほとんど英語とか読まないですけど忘れないですよね、
う
ん、
そうそうそう、ね、うん、
多分幹、まあ、まさに木でいうと幹だけは残ってるみたいな、
そうそうそう、
でも細かい語法とか結構忘れてるんですよ、
ね、そうなんですよ、だから僕も数学とかも、ね、うん、10年ぐらい見てなかった時期とかあるけど、うん、まあ、でも割とパッと見たら解けるし、うん、でなんかパッと見て分かんなかったもちょっとなんか例えば回答とかちらっと見たら、ああこういう、ああそうだったなみたいな、はいはい、思い出すんですね、うん、
確かに幹になったもので圧縮したものでなかなか忘れないですよね、
そうなんですよ、うん、で人っていうのは本当にそういう情報の濃淡があると覚えるんですよね。でこれは例えば映画とか漫画とか作ってる人はみんな意識してることなんですよね、はいはい、映画っていうのはやっぱり一番盛り上がるところだったりとか、はい、ここっていうのをやっぱりとにかく演出するんですね、もう音楽いっぱい使って映像お金かけるとかですね、簡単に言うと、で、そうやって濃淡をつけた方がいいんですね、ずっとなんか最初から最後まで盛り上がってる映画っていうのはないんですよ、むしろそれは面白く飽きるんですね、人は途中なんかちょっとつまんないシーンとかがあって、そういうなんか緩急です、ね、があるから面白いところがすごい映えるんですよ、あ、なるほど、で最後にどんどんそれを持ってきて一番盛り上げて終わると、人っていうのはその盛り上がってると一番ピークとエンドですね、ピークエンドの法則って言って、うん、一番盛り上がってるところと最後しか記憶に残らないっていう法則があるんですね、うん、だからこれはもう勉強でも一緒でピークエンドの法則なんですよ、
なるほど、
自分の中でピークを作る、でそれは一番情報が濃い部分なんで、うん、圧縮しちゃうんですね、そこに、うん、他はもう忘れるっていう、
いいですね、数学の回答とかでもなんかまさにピークとエンドって大事だと思う、
そうそうそう、だからそれはすごい大事だし、で、まあ、僕がお勧めしてる勉強法の一つとしては自分で授業やるってことですね、うんうん、でやるときにこのピークの部分をちゃんと意識するんですよ、
はいはい、
ここが大事だからってその自分で言ってみたいですね、うん、っていうそういうのを結構僕もやってたんですよ、うん、ポイントこれだって言って授業する頭の中でセルフレクチャーですね、はい、するイメージ で特にセルフレクチャーのポイントは淡々とこれはこうでこうでこうでその眠たい授業をするんじゃなくて、うん、カリスマ予備校講師を目指す
っていう、ね、なるほど、
自分はカリスマ予備校講師になったつもりでどう伝えたら分かりやすくなるか、うん、一番ピークの部分はここが大事だからっていうのをうまく演出して伝えるとかですね、うん、ってやったらそこを覚えるじゃないですか、
はいはい、
であとはもう忘れるっていう、忘れる方にエネルギーを使うとかですね、うんうんうん、まあ、そういう、
なるほど、なんかうちの塾生でもその数学でセルフレクチャーってすごい推奨してて、だ早い人だと本当5秒でもうこの問題回復習できるってできるんです、はいはいはい、最初は1分かかるのがどんどんどんどん早くなっていくんですよね、うん、でそれがすごいやっぱ極まるとなんかこの問題こうしたんだけどみたいな、
う
ん、もう一言で済むみたいな、
そうそうそう、
だから参考書とかもと1日で1周できちゃうぐらいすごい高速でみんな次第に反復できるようになっていくんですけど、それもやっぱ圧縮してるから
ですね、それは素晴らしいと思いますね、うん、でそうなるとどうなるかって教える方が楽なんですね、どんどんあ、こうすればいいよねってさって言うだけで、うんうん、みんな理解するから、うん、だからそういうのどんどん共有していったら、うん、もうあこれはこうしたらいいね、こうしたらいいねってどんどんどんどん教えるのが早くなってくるんですね、うんうん、でも例えば、なんか塾で 塾とか予備校とかで夏期講習とか行ったら全部一から説明するじゃないですか、
確かに、
うん、ってなった時にせっかくいろいろ圧縮してるのにまた全部展開した状態で教えられるってなってしまう、
濃淡がなくなっちゃって、
そうそうそう、
逆に厄介ですね、
厄介ですよ、だからそうじゃないどんどん圧縮してコンパクトにしてなるべく忘れるっていう、っていうのが大事になってきますね、
なるほど、
はい、
いいですね、それやってたのかもうあとは勉強はあと頑張るだけだなっていう感じは、うん、すごいしてきますね、
うんうんうん、そうでそうやって実質勉強時間っていうのをとにかく上げていく、うん、
つけて、
うん、濃淡をつけてその濃い部分をどんどん作っていくっていう意識を、うん、 しながらってやっていくとかなり実質勉強時間も上がっていくと思うので、あとはエネルギーですね。エネルギーが自分は切れてるなっていうことに対して敏感にならなきゃいけないですね。切れてる状態だともう絶対覚えられないんで、はい、まあ、切れてるなと思ったらすぐにエネルギー回復するっていう、まあ、これもだから学校で教えてもらえないと思うんで、
まあ、もらえないですね、
そういうのをちゃんとやっていって、よし、エネルギー今下がってきたからちょっと回復しようとか、で、まあ、逆にだからエネルギー下がってあんまりない時の勉強法とエネルギー高い時の勉強を分けた方がいいと思うんですよ。なんかその辺も自分 あのスタイルをちゃんと確立するとですね、自分をちゃんと知るっていうことをしないと、まあ、それはもう受験生のうちにやっとかないと大学入った後カスになるんで
自分、まあ、いや本当そうですね。
本当だから自分の取説ですよね、作った方がいいかなと思いますね。
まあ、これは受験生だしもそうだし大学生もそうだし、まあ、大人になってもそうですよね。
みんな知らないですよね、自分が、自分の状態を認識してないんですよ。だからエネルギーなくなってみんなどんどんなんかぼーっとね、なんか YouTube 見たりとかして、結局何にも頭に入ってこないし、すごい無駄な時間だった、10時間過ごしたけど、まあ、勉強してないとしても、まあ、その人の10時間の中で実りある時間っていうのは、わずか10分みたいな、っていう人生なんですよね。だからすごい1年でものすごい大成功したりとか、なんかいろんなことを勉強してものすごい頭良くなってっていう人もいれば、10年かけても何にも人生変わらない、ただただ平凡で、なんか幸せかどうかもよくわからないような人生を送って終わる人もいればっていう風になるし、例えば収入が短期間でものすごいいきなり、ね、20代で1億円稼ぐみたいな人もいれば、ずっと、なんかアルバイトをやって全然、収入も増えず、でもお金もどんどんなくなっていって苦しい思いをしてっていう人もいる。でも何かというと時間の濃さが違うからですね。
なるほど。
やっぱりその人生の時間の濃さを上げていくっていうのがものすごく大事になってくるんですよ。でやっぱその時間の濃さを上げるためにどうすればいいかっていうのを受験生のうちに知っとかないと、
いいですね、素晴らしいですね。
そうそう、
そういう勉強できたらいいですね。
そうそう、だから本当だからそういう勉強を受験生のうちに絶対身につけておいた方がいい
ですね。確かに。なるほど、
はい、
ありがとうございます。今回ね、実質勉強時間っていう話と、まあ、実際ちょっと具体的に英語と数学どういうふうに勉強していったらいいかっていう話を、話していただきましたということで、またね、すごい今日濃い、まさにこの時間が濃い時間だったと思うんですけど、何回かね、ぜひ音声も聞いてまた勉強に生かしてほしいなと思います。
はい、
はい、じゃあ今日も新田さんありがとうございました。はい、
ありがとうございました。